こんにちは、小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画を無料で公開しますので、概要欄からぜひご登録ください。ハイパーインフレが恐れられているわけなんですけれども、あなたが住んでいる今のご自宅、賃貸がいいのか持ち家がいいのか、それをどのように対処して考えればいいのか、横森が解説しました。ぜひこちらの音声ご覧ください。こちらですね、ハイパーインフレでですね、持ち家や賃貸不動産、物件とのそのハイパーインフレとの関係性はどうなりますかというご質問ですね。
はい。今後ね、来るスタグフレーション、そしてその後のハイパーインフレなんだけれど、持ち家っていうか、住宅価格はまずどうなるかっていうことだよね。それで、賃貸不動産を持ってる場合は、賃貸不動産の価格、そして家賃の価格っていうようになってくるんだけど、まずね、銀行の融資がもう減ってってるのよ。不動産向け融資が、はい。で、不動産向け融資が減ると、不動産の価格は下がるのよ。
うん、
もう政府も日銀もそうなんだけれど、住宅ローン向け融資を結構審査を厳しくするだけで、融資が減るからね、
うん。
で、不景気になるからまた借りたがらないっていうのもあるんでね。ちょっと物価が上がってきて生活苦しいなってなってきたら、あえて家を買うというわけでもないんで。で、そういった不動産の価格は下がる傾向にあって、インフレの状態だよね。通常はお金が余るから、お金をジャブジャブやってるから、そのお金がどんどん出てきて、インフレになるっていうふうに思うかもしれないけれど、もう不動産に関して言うと、もう融資っていうのが一番の肝になるわけよ。
うん、
で、例えば新興国とかだと、あまり銀行が不動産融資しないのね。日本は住宅ローンってすごいでしょ。
はい。
まあ先進国がそうなんだけど、住宅ローンの多い国ほど不動産価格は下がりやすいっていうかな。もう下がるというふうに言ってもいいんじゃないかな。銀行が融資しなきゃ。もうそれがパラレルに来る。だからちょっと新興国とは全然違うんだよね、そこは。不動産の動きっていうのは。そしてね、賃貸不動産、もちろん持っている人たちも、すでに持っているんだけれど、片っぽで人口減少社会だからね。
うん。
あえて供給する必要もないっていうことなんだよ。で、またね、家賃が上がると、もう食べられない人たちも増えてくるんで、ダウンサイズしてくるわけよ、生活を。
はい、
そうなってくると、家賃を勝手に値上げするって言っても、実際ね、空き家率っていうのも相当あって、空き家空き室っていうのは、これもう2割ぐらいに来てるんじゃないかな、全国の空き家空き室って。まあ、まだ2割まで行ってないかもしれないけど、でもそのくらいあるのよ。というと、そっちの方に十分人が入る余裕があるわけよ。建物が壊れてきたとしてもね。まあ、リフォームとか少しやれば、だいたい住めるわけだからね。そして、賃貸不動産について言うとね、契約っていうのがまたあって、
はい、
2年契約なのよ、
うん。
だから、インフレで通貨価値がなくなってきたにしても、まず、値上げをするには2年間かかるわけ。
はい。
だから、テナントとかはね、借りてる側に有利なのよ。
うん、
だから、こういうね、ハイパーインフレの時代なんだけれど、不動産は日本で持つのは決して有利ではない。だから、もし持つとしたら、普通の一般的な住宅とかマンションとかじゃなくて、もともとね、価値のないもの。まあ、二束三文とか結構あると思うんだよね。こういう事情で相続とかで就活って今あるでしょ。それで、いらない不動産とか売りたいとか手放したいとか、もうめんどくさいの持っていたくないっていうのあるでしょ。そういうのを買うのはいいんだよ。そうするとめちゃくちゃ安いから。で、住むだけだったら別に大したことないんですよ。お金もかからないし。だから今後どうしたらいいかというと、日本であえて不動産は持つ必要はないということだよね。特に住宅ローン抱えてっていうことは、はい。まあもちろん住宅ローンの契約書を読んだらわかると思うけれど、金利情勢により勝手に銀行は金利の利率を上げられますって書いてあるからね。ちゃんと。
それ固定金利で借りたとしても、その条項が書かれてるってことですね。
そうそうそう、うん、書いてあるから。固定金利はね、確かね5年とか10年なかったと思うよ。固定金利期間なんていうのは。だからその後とんでもなく金利が上がって苦しくなると思いますよ。
わかりました。
だからあえてね、不動産について言うと、もう全体的なマクロ的なところから見ると、買う必要はないよね。
わかりました。 はい、じゃあもし持つんであれば、そもそももう価値がないぐらいの二足も三門ぐらいで買えるような物件であればまあいいけども、うん、そのハイパーインフレの時代ではその借り手側の方ですね、うん、例えば賃貸契約で2年っていうふうにやったら、いくらハイパーインフレが起きていてもその2年間は賃料は約束されているので、
うん、
その間に対応対策みたいなのができると。
そうそうそうそう、
はい、
それとね、自分なんか賃貸に住んでんだけれど10年契約にしてんだよ。で10年間値上がりないわけよ。でこれからインフレになるって分かってるから、はい、大家さんもう申し訳ないけれど10年間今の家賃なのよ。
なるほど。
そうするとハイパーインフレになった時はすごい得じゃない。
そうですね、うん、
だからこれをできるだけ不動産屋さんが2年契約ってなってるんだけど、もっと長い契約にしてもらえますかっていうふうに言うと大家さんに交渉してくれるから、
はい、
そして長い期間の賃貸契約を結ぶ。まあ、日本では法律とかね、短期賃貸契約っていうあれがあるんで、
うんうん、
確か10年が最高だったかな、5年だか10年か、もう最高期間決まってるんだけど、その最高期間でやってくれるって感じでしょ。
はい、じゃあまあね、はい、あのできる限り長い賃貸契約を結んだ方がハイパーインフレの方の対策にはなるということですね。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。